ゼスクヘイシネマ楽しもう映画の秘密と毎月お世話になっていますフリーマオフィスの中間麻里さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5月のね、連休に、はい、もうこれだっていう作品を持ってきていただきました。
はい、はい、久しぶりに海外ドラマなんですけれども、うんうん、超大型海外テレビドラマシリーズということで、はい、本日はサバイバー。
はい、
はい、
いやー
すごい作品です。
もうね、はい、ここ10年というかのアメリカのなんか、はいはいはい、なんていうのね、世情というか、なんというか、はい、歩んできた道というか、はい、もうよくこういうのをドラマにしちゃいますね。
凝縮した感じですよね。
アメリカ人は。
はい。今回は、はい、もう日本人の知ってる海外ドラマ、うんベスト3に入るんじゃないかという、24のキーファー・サザーランドが、
はい、
久しぶりにドラマ主演ということで。
なんかね、はい、ドラマには出ないって言ってたらしいじゃないですか。
そうなんですけど、もうこのなんか原稿台本読んで、うん、本意したっていう。これは俺が出なきゃってなったみたいです。
あ、やっぱりそうなんだ。
はい。
24でもやり尽くしたと、はい、自分としては、
ね。スピンオフみたいなのもあったけど、ああそれも全然出てもいなかったので、
そうなんだ。
本当に久しぶりのドラマ出演ということなんですけれども、絶対に屈しない男が新たなミッションに挑むということで。
そっか、そうやって見ると、はい、もうちょっとなんか安心して見れるのかな。でも私、はい、もう途中まで拝見しておりますが、はいはい、もうハラハラ、とか、あと、はい、謎解きが、賭けが多すぎて。
そうなんですよ。今回は、うん、ちょっとざっくりとした概要なんですけども、はいはい、一般教書演説というアメリカである、日本でいうところの、所信演説みたいな。
首相のね。
はい、うん。そういう感じのが、両院に対して、大統領が、演説をするという連邦議会があるんですけれども、うんうんテロとか何かがあった時のために、うん、指定生存者という、人物が選ばれて、うん、非公開の安全な場所に隔離されている
。
で、その一般教書演説は開催されるんですけれども、うん、ある日、その一般教書演説に、テロの攻撃があって、全閣僚死亡。とてつもない大惨事が、もう本当911
以上
の大惨事が起きてしまって、
うん、だからなんかね、日本でいうと国会議事堂が、
ね、そうですね、
爆破にあって、
そうですね、
中でちょうどね、議事してた人々が
全員死亡みたいな、はい、とてつもない大惨事が起きて、うん、その中で、何かがあった時のために、うん、その後の国を支えていく人物として、うん、その指定生存者がいて、で、その指定生存者が、キーファー・サザーランドを演じるトム・カークマンなんですけども、うん、順位で言うと、もう十何番目みたいな、すごく低い、うん、順位の下級議員というか、はい、が、
なぜか、
急遽、
そう。
もう一夜にして大統領になってしまうっていう、
はい、だってね、
はい、
議員といえばその人しか生きてらっしゃらないわけですからね。
ほとんどがいない。たまたまその後の話の中で、うん、救助活動の中で、議員、生きてた議員がいたりとか、いろいろ、その彼を支えるスタッフとかは、別に生きてる人物もいるんですけれども、議員として大統領になれる人物で生きてるのはもうカークマンだけだった。で、それで、カークマン自身は、住宅とか、そういった関係の、を専門にした議員で、対外国とか、そういう交渉技術とかはほとんど持たず、
なんかね、住宅っていうとさ、なんかその、アメリカでね、はい、住宅のローンのサブプライム、サブプライムローンの後片付けとか、
はい、
そういうなんか嫌なね、お尻拭いばっかりさせられているような、嫌な役を押し付けられるような地位にいた人だなっていうのがもう、何を担当してたかね、本当は分かっちゃうっていうか。
でも本当に家族も、まさかそんな奥さんも、突然、 自分たち家族がホワイトハウスに住んで注目を浴びてってなるとは全く思いもしない中で厳重な警護をついて、もう本当に家の正面から出ることも阻まれるみたいな生活を強いられるようになってしまってっていうところから始まるんですけれども、まあ本当に、まあ、24ではもうバリバリのアクション、本当にこう臨場感あふれる、うん、演技を披露してたキーファーが、今回は割とこう重厚な、割と温和な人物で、まあ、生き残った FBI の方とか、うん、生き残ったその、まあ、彼の周りの人たちが、うん、まあ、今回のテロの犯人をこいつだってこう決めつけて、うん、もう報復をするみたいな。うん、熱くもう割とこう先行してるところで、じゃあそいつが犯人だっていうのはどのくらいの確率なんだって、75% だって、それで決めつけるのかって言ってそこを引き止めるとか、そういう本当にこう割と人情派というか冷静で、だけどもすごく熱いものを持ってるっていう人物を演じていて、
動かないけれどっていうところが、
で一番最初もう本当にこういきなりなんかパーカーなんか着ちゃって、
ね、
なんかもう全然
大統領あなた首相ですって言われてるのに酔っぱーみたいな
そんなのに聖書に手を置いて、うん、国のためにでこう宣誓するみたいなところからこうすごいもう何が起きてるのかもわかんない状態で、とりあえず落ち着こう、亡くなったみんなに黙祷を捧げようっていう、そういったこう本当に冷静な部分とか、こう周りをこう引きつけるものがでもある人物なんですよね、うん、確かにそこでハッとするって、周りの人間が、そういったところからこう彼がどんどんこう国のために家族のためにこう
誰よりも大統領らしくなっていくってい
う彼の成長のストーリーでもあるっていう。だけどもう本当にその実はそのテロを仕掛けた黒幕が実は身近にいるんじゃないかっていうところが分かってきたりだとか、もう本当に手に汗握る展開と、
これだってあれですね、本国アメリカではこう毎週やってたんですか、はい、もうだって早く来週が来いって絶対思って。
そうですね。
ね、私たちはその、なんだこれ、DVD で。
はい、まとめて見られる。
見られるから、はい、もうこれは多分、この DVD を手にしちゃった人は、続けてみて、最後まで、だから、1日眠らないとか、そういう状態になるじゃん。
それこそやっぱり24ですよね。
そう。
眠らない男の話になっちゃいますね、やっぱり。
なっちゃうんだろうなっていうのが予測されますね。
は
い、
そうなんですよ。で、まあ、結構海外ドラマって、割と話数が、まあ最近だと10話とか15話くらいのものが多いと思うんですけども、今回ちょっと21話と、割とちょっと長い作品にはなってるんですが。
脚本が、はい、まあ、ちょっとね、ゲームを進めて、ロールプレイングを進めていく感覚にも似てて、
はいはいはい、
キーがいろんなところに、ちょっとずつ、この15分で休憩 CM 入ったな、みたいなところのところに、ちょっとずつ私たちの心にこう埋め込まれていくんですよ。はいはい、もうそれが、あ、ここのキーは開いたとか、
はい、
そういう開放感とか、従属感も、ありながら、もう次のは、次の
はって。謎とかが、疑念が生まれてっていう。
脚本の人が頭が良すぎるというか、うまく仕掛けすぎているという
で。よくこのなんだろうな、アメリカの、はい、あさこさんも冒頭でおっしゃったように、やっぱりまあ911で、アメリカがこう、一度傷ついて立て直してっていう、だけどまた、同じような出来事が起きてしまってっていうところで、それを教訓にして、こう動いているはずだけれども、やっぱりこう繰り返してしまう部分があったりとか、わからないまま模索してるというか、やっぱりそういうところが、本当にうまくアメリカの情勢とか、そういったものを描いているなっていうふうに感じたのと同時に、私こう見ていて、シン・ゴジラを思い出したんですよね。
シン・ゴジラ、
シン・ゴジラも、まあ、総理が、ヘリ乗って、ゴジラに爆撃されてしまって、農水省の平泉さん演じる、 はい。そんなに、なんだろう、力があるわけじゃない。
冴えないように
見える。が、総理臨時代理みたいに、尻拭いみたいな感じで、うん、誰かがやらなきゃいけないから、やったみたいな。いけない。で、あれの場合なんだろう、シンゴジラ自体は、やっぱりこうなんだろう、日本の政治を皮肉る部分とかも含めて、こう、エンタメにしたっていうところもあると思うので、うん、まあ、ちょっと、まあ、なんだろうな、作品としてはまた違う部分もあると思うんですけども、なんかそういう、その、まあ、国家の窮地に対して、こう、どういうふうに国は動いているのかっていう、普段だったら、その、なんだろう、一般の国民が知り得ない部分というか、うん、そういう部分を描いてるっていう意味では、まあ、ちょっと似てる部分もあるのかなっていう、まあ、ゴジラか、まあ、テロかっていう、うん、まあ、それこそ虚構か、うん、まあ、テロだから現実化じゃないんですけど、うんうん、そういうところでは、なんか、ちょっと私も、あ、なんか似てる部分もあるのかなとか思いながら、
そうですね。はい、なんかホワイトハウスの中から、はい、まあ、キーはサザーランドがこうやって立って、はい、外を見るみたいなシーンとか、はいはい、あ、こうやって大統領は見てるのかと、私たち観客に思わせるような、う、絵もあったりしてね。
そうですよね。
そういうところでお得感もあるなというような気もしましたけどね。
そうですね。普通は見れないような、うん、景色も見れるしっていうところで。う
ん、とにかくね、はい、キャストが全員いい。
そうなんですよ。はい、キャストがまた本当に豪華で、はい、あさこさんは誰が一番
今のところですよ、
気になったというか、
私は報道官ですね。
報道官、
はい、
はい、
ね、最初に疑われるアラブ系の顔をした人なんですよ。
そうなんですよね。もう本当にただただ仲間が亡くなって、大勢亡くなって傷ついてるのに、
う
ん、普通にいるだけで尋問されちゃうっていう、
そうそうそう、
ちょっとかわいそうな役柄なんですけれども、うん、
ちょっとこの真面目なね、はい、映画の中にあって、ちょっとこう、三枚目的な役をやってるところが素敵だなと思ってます。
セスライト役のカルペンですね。
カルペンさん。
はい。はい、そうですね。私としては、はい、ちょっと美人系な、はい、エミリー・ローズ役のイタリア・リッチさんも私は気になるんですけれども、はい、トムをずっともうその、閣僚時代から、うん、支えてる、まあ、チーフスタッフというか、うん、補佐官なんですけれども、うん、すごいなんかバリキャリというか、うん、
かっこいい、ね、
かっこいい役で、はい、私としては
クレバーでね、ちょっとそこで恋バナもちょっとありーの、
ちらっとちらっとありつつ、ね、はい、そこもちょっといいなっていうのと、あと、まあ、すごく気になる人物としては、はいはい、実際に指定生存者って、うん、両院与野党それぞれから一人ずつ立つらしいんですけども、うんうん、まあ、3話目か4話目でしたっけ、うん、出てくるのが、実は私も指定生存者だったのよっていう。
かっこいい、あの人も。
はい。うん、彼女が、キンブル・フック・ストラステン。
役の、
バージニア・マドセン。はい。はい、彼女もなんか、ちょっと裏はあんのかな。
そう、私もまだいいものか悪いものか、まあ、そういう簡単に見ちゃいけないって分かってるんですけど。
そうなんですよね。だからその味方なのが、私もそのね、指定生存者で唯一その生き残ってしまったって言って出てきて、本当に彼女は仲間なのか、こう腹の内をこう探り合うようなところも含めて、
そういう見る方に面白さの種をいろんなところに残してますよね。
巻いてるんですよね。はい、でこう本当、ここを疑っちゃダメだろうと思うんですけど、うん、実はその、まあ、移民問題とかに詳しい弁護士っていう立場でもある奥様。うん、
はい。
奥様は本当に味方というか白なのかっていう、そこもちょっと時々あれって思いません？見ていて。
なんかいろんなこと知りすぎてるようなね。
そうなんですよね。なんかちょっと奥さんこれ本当に白なの？ちょっとグレーとか思いながら、でも本当に全員が敵か味方かわからないっていうところが、本当にこの、
そう思いながら全部をやっぱり見通しちゃうね。
そうなんですね。長いんですけども、はい、本当に、
はい、サバイバー
一瞬で見終わっちゃうじゃない
ですか。よかった、もうすぐ連休でと思ってます。
そうですよ。
そう、
ちょうどレンタルが今回先行で、はい、夏にセルがリリースになるんですけれども、はい、その前に、はい、5月2日にレンタルが開始となりますので、はい、もうゴールデンウィークは
これでしょ、
サバイバーで決まりじゃないですかね、
はい、ということで、はい、キーファー・サザーランド主演サバイバー を、紹介していただきました。はい、2曲目、今日は。
はい。サバイバーのオープニングとエンディングをぜひお聴きください。
読書紹介コーナー、リブル。
はい。4月におすすめしたいのは、石牟礼道子の苦海浄土です。もう、言わずと知れた水俣病のことを書いた、石牟礼道子の、傑作ですけれども、いやー、私、4月ね、散々言いましたけれども、水俣に行ってきました。水俣病資料館にも、足を運びました。そうね、公害っていうものが、日本全土に認識された、最初の、症例だと思うんですけれども、それを石牟礼道子さんという作家が、丹念な、リポートをしながらも自分の想像力で、作り上げたすごい小説だと思います。工場排水の水銀が引き起こした文明の病気です、水俣病は。それで石牟礼さんはこの地に育った、人で、その人が、自分の目で患者の姿を、焼き付け、目に焼き付け、そこから患者がこんなことを言ってるだろうなというのを全部想像して書いたというところがこの本の素晴らしさだと、思います。ちょっとだけ抜粋して読んじゃいます。石牟礼さんの作り出した言葉です。水俣病地世は焼くな、今年になって医者どんに見せたことの中からだが、今流行りの聞いたこともなか見苦しか病気になってたまるかい。水俣病中とは栄養の足らんもんがかかる病気中じゃなかが、オルガゴツ海のブエンの魚は朝に晩に食うて映画しよるもんが何が見習った病か。こういう、言葉、まあセリフみたいな、部分も小説にはあるんですけれども、こういう言葉を紡ぎ出した石牟礼道子さんという方の、小説をすごく、尊敬の念を持って読みました。はい、石牟礼さんは今年の2月に亡くなりましたよね。ということで、今日は石牟礼道子苦海浄土を紹介させていただきました。講談社文庫から出てます。では3曲目は南谷麻子でおせんべつ。